午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ、今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
串野木です。
はい、というわけで本日はですね、トークテーマ、はい、オムライスのルールということで、はい、また
やるよ、
ね、勝手なルール決めをしていきますけれども、
はいはい、
で後半はグルラジクッキング島人参をお届けします。ツイキャスでのコメントお待ちしています。は
い、お願いしますね。
ということでですね、はい、私先ほどスタジオも本当にギリギリに来まして、うん、ちょっと落ち着かないままのスタートになっておりますが、
そうですね、会員で何分に着きますみたいな、ね、もうギリギリだなって、ね、
もう結構ギリギリで焦りながら、
ね、まあ、間に合ったから良かったです。
そうなんですよ、
無人のまま私だけ喋るっていうなんだこれっていう
通キャスになるところだったから、誰も映らない状態になっちゃいますからね。
そうそう、これ事故かって思われちゃうところでしたけど良かったですね。
良かったです、はい、でね、グルラジクッキングなのに私割り箸を忘れるっていうミスをもうやりながら、もうギリレールの中で楠木さんに割り箸忘れたと LINE しながらね向かうっていう、
クッキングなのに
もうなんかボロボロな状態でスタートしたんですけれど、
はい、なんとか頑張りましょう。
なんとか頑張りたいと思います。はい、ということでツイキャスの方コメント来てますね、はい、長谷川さんから、こんばんは、いよいよキャンプインなのに原口選手残念ですね、はい、ベチさんタイガースカラーの服とキャップいいねってこと来てます。 ありがとうございます。
ちょっとね、これ阪神ファンの皆さんならず多分野球ファンの皆さんはみんなご存知かと思うんですけれども、うんうん、まあ、この原口選手っていう、まあ、キャッチャーなんですけれども、うんうん、ちょっと病気がね分かったということで大腸がんというのを
大腸
がん昨日発表されて、うん、でこれで近日中に手術をしてリハビリをするということで、うんうん、今回のキャンプは、まあ、お休みということでね、なってるんですけどもね、まだ26歳若いのでね、
あ、同い年ですね。そしたら
そうか、
私26です、
はい、頑張ってほしいなとしか思わないですよ、うん、でも今はね、まあ、焦らずに本当にゆっくりと直してほしいなっていう気持ちでいっぱいで、うん、もう多くのファンが今ね応援してるんで、きっとまた元気でグラウンドに戻ってきてくれると思います。
はい、はい、でちなみに後半のタイガースカラーの服ですけれども、うん、私ちょっと人参意識してきたんです、本日すいません、
ね、ちょっと
島人参の日だったので、
ね、ツイキャスとかで割と明るい黄色に見えるかもしれないけど、なんか何ですかね、山吹色、
黄色です ね、実際の色は、
うん、はい、です。
でもこれ来たらタイガースカラーっていうことにしましょう、
しましょう、
はい、
いいですね、
はい、はい、というわけでグルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクンドット沖縄、メールアットマークグルクンドット沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。
今日の、ね、トークテーマは、
はい、
オムライスのルールでございますけれども、
うん、
はい、いろいろ今まで、ね、ルールがありました。私たちのグルラジでは、ね、はい、食べ物のルールを唐揚げから始まりポテサラとか、ね、うん、いろいろあったんですけれども、はい、今回はですね、オムライスのルール、
オムライスのルール、
はい、皆さんはオムライスをどのように食べるのかなというのね、
はい、
まあ、ざっくりしてますけれども、うん、テーマ自体も、
まあね、卵の上に何をかけるのかっていうところが、
そうですね、まずそこ問題ですね、
で
卵の上にかけるものと、あと卵がどの、ふわっとした卵なのか、
はいはいはい、
ペタッとした卵なのかとかね、中の具はハムなのか、うん、 ベーコンなのかチキンなのかとかね、いろいろあるでしょ。
ウインナーもいるかもしれないですね。あ、子供用とかだとウインナー入れてたりするので、
それもあるかもしれないですね。
はい、ということでメッセージの方を読んでいきましょうか、はい、ラジオネームどさんこぐるくんさんから、はい、さーい、トークテーマオムライス、またぐるラジ的な決まりが見つかるんでしょうか。自分でケチャップをかける場合、僕は誰かの顔を描いちゃいますね。写真撮ってすぐに全体に伸ばしちゃいますけど、夕飯食べたけどオムライス食べたくなってきた、ということでメッセージいただいています。ありがとうございます。
ケチャップで、ね、何か描くのいいですよね。
うん、私も結構あのニコちゃんマークとか描いちゃいますね。
なるほど、
あの崩れない一番シンプルに、
そうですね、うん、失敗がないね、あれね、
失敗がないっていう、うん、
いいですね。
うん、絶対書いちゃいますね、ケチャップの時は。
あ、書かないですね、私は。
あ、書かないんですか。
私はケチャップ自体はあまり使わないので。
そうなんです、
ね、マヨラーなんで。
あ、え、はい、オムライスは、
まあ、若干はかけるけど、あんまりそんなには使わない。
じゃあ、あんまり
中のご飯には使いますけど、上にはあんまりかけないです。
また、あれですよね、ケチャップが苦手っていう方もいらっしゃいますからね、ちょっと酸味があるので、
酸味があるからね、
とか、トマトが嫌いな方って結構多いので、
そうですね、意外といるんですよね、うん、トマト嫌いな方 ね、
そういう方はね、もうかけないとか、
そう、ね、
例えばデミグラスソースにするとか、
そうですね、デミグラスソース派もいるかもしれないですね。
はい、いろんな食べ方があると思いますが、うん、ツイキャスの方、長谷川さんから、はい、オムライスはケチャップでいいんじゃないのっていうこと来てますね。
家庭ではね、もうケチャップでいいでしょうね。わざわざデミグラスって思いますよね。
そう、大変じゃないですか。
そうです、
お家で何かするためにもう一段階頑張んなきゃいけないですから ね、食べる前に
もう外で食べようってなります。それはね。
はい、かっちゃんさんから、うん、クス、ベッチー、こんばんは、ということで。
可愛いな、なんか、動物っぽくて。
可愛いですね。テーマ、オムライス。かっちゃんはね、メイドカフェに行った時にメイドさんにお絵かきしてもらいますね。わら、以上ってこと来てます。そっか、メイドさんに書いてもらうのも、そっか、あれですね。ケチャップですね。
そうですね。ケチャップ、汎用性高いね。
ね、
他ではできんよね。ケチャップが一番いいですね。あの、オムライスにケチャップで書くっていうのが。
あとは、スイーツ系になってきますよね。お絵かきするなら、チョコペンとかで。
なるほど、なるほど、お皿も含めてね、こうキャンバスにするとね。
お絵描きして食べれるのってオムライスぐらい、
多分そうじゃない、このまあなんか高級フレンチじゃないけど、創作イタリアンとかフレンチとかでね、お皿に描くとかあるけど、実際食べ物に何かしら描けるっていうのは、ホットケーキとかでね、あれでは描けんしね。
ホットケーキも蜂蜜とか
蜂蜜で描いてベタッとする
しね。ベタッとしちゃうし、
やっぱりオムライスかもしれないね。
ホットケーキチョコレートで描いてもあれですよね、溶けてっちゃいますよ ね、熱々だから、
うん、やっぱり、そう考えるとオムライスかもしれない、
ですね。他にちょっと思いついた方教えてください。
そうです、ね、
今パッと思いつかなかった。
思いつかなかった、確かに。
はい、長谷川さんから、チキンライスに普通の卵でくるんで、ケチャップで味付け普通のオムライスでいいかなってこと来てます、
お家で食べるの一応それが一番、いいですよね。
いいですね。
あの、わざわざ卵をさ、このオムレツみたいな感じして、真ん中切ってトロッとさせるとか、
はいはいはいはい、
大変だからね、あれ、家で。
大変ですからね。
卵の量も相当使わなきゃいけないでしょ。あの、薄くすれば卵も、一個とかでね、いけるでしょっていう。
一人一個ずつで。
急に初対じみててね、この主婦意見になってしまって申し訳ない。
でもわかります。あの、ふわっとさせるためには結構卵を、なんか一人当たり2、3個使わないととか。
で、あと水とか牛乳をちょっと伸ばして、ふわっとさせないといけないから、そう考えると、家庭向きではないよね、ふわっとは。
そうですよね。でもあのふわっとが割と好きだったりするんですよね。
私も外ではふわっとがいいですね、家ではペタッとしますよね。
私も家でやるときはペタッとしてます。卵1個しか使わないですね。
そうなんですよね。
これちょっとあるあるかもしれないですね。長谷川さんから、やべえ、メイドのオムライス体験してみたいなということで。私も行ったことないので、ちょっとどんな風に書いてくれるのか。
メイドカフェ自体行ったことないからね、ちょっと興味はありますけどもね。
興味ありますけど、沖縄にあるんですかね。
ちょっと分かんないけど行ってみたい気はしますね。
ちょっとなんかツイキャスのコメント欄盛り上がってますね。かっちゃんさんから、可愛いメイドさんに書いてもらったら最高やでってことで。
でしょうね、それはね、はい、お金払って書いてもらうんだからね。そんなこと言っていかんか。
でそれに対して長谷川さんが、たまらないです、今度秋葉行ってみますってことで、すごいあのメイドカフェで盛り上がり始めてますね。
行ったらまたグルラジで報告をぜひ、
ね、ぜひメッセージで教えてください。ぜひメッセージ欲しいですね、全然トークテーマ関係ない時でも
全然大丈夫です、
あの知りたいです、私たち
個人的に知りたいです。
知りたい、はい。 はい、おじゅんさんから、うん、こんばんは。家でオムライス作るときはご飯にはケチャップは混ぜないです、コンソメで味付けします。
そうなんだ。
上からかけるので二重にケチャップになるなと思いましてっていうことで。
あ、なるほど、中のライスが赤くないってことだよね。
ありますもんね、あのケチャップご飯じゃないものも中身。
あ、それもありですね。私はケチャップあんまり好きではないから、それがいいかもしれない、もしかしたら、
ね、コンソメ版もちょっと食べてみたいですね、
なんかピラフみたいな感じで普通に作ってくるむって感じかしら。あ、いいですね。
そうですよね、もうケチャップ祭りですよね。
そうですよね、
もうケチャップも上からもやるってなると、
はい、大体の人がめっちゃかけますよね、上のケチャップ。
めっちゃかけますよね。
いや、ケチャップ味だよご飯って思うんだけど、家でもこうめっちゃかける人いて、なんだこれはっていう。
なんかもうイラストのなんだろう、オムライスってケチャップの量半端ないじゃないですか。
そうですよね、
真ん中ブワーみたいな。あれをこうリアルにする人すごいなと思います。ケチャップの味しかしなくないかって思う時がありますけどね。
そういうのやりたい人はこのコンソメご飯での味付けはちょっとおすすめかもしれない。
おすすめかもしれないです、そしたらちょうどいい感じになるかも。
あ、ちょっと今日またやっぱ一つ新しい発見ありますね、これ。
ね、ありますね。意外とあれですね、こうデミグラスソース派とか、あとなんかホワイト
ソースも ね、
もありますよね、
なんか食べに行くとか行ったら半々にしてあったりとかね、家で絶対やらないから頼みますけどね、そういうのやっぱり。
そう、大体その飲食店の半々メニューって、自宅でできないからなんか頼みたくなりません。
ハヤシライスとカレーライスみたいなとかね。もう絶対にこう家では2個一緒に絶対出てこないからね。
絶対出てこないですね、ハヤシライスとカレーライスは。
どっちかにしてって言いますからね、絶対作る側としては。
どっちかにしてになりますね。あ、長谷川さんから、はいはい、めっちゃかける人ですってきました。言いました。
ケチャラ、もしかして
めっちゃかける人。これなんかぜひ皆さんどのくらいのケチャップの量かけるかもね。
そうですね、
なんか、知りたいかも。私結構少なめなんですよね、やっぱ、ケチャップご飯なので、もう味するからいいかなみたいな。
私もあんまりケチャップかけない、
だからもう落書き程度ですね、ちょっと書いてぐらいの。
これ量がいろいろ違うっていうのもそうだし、あと中のやつどうですかね。チキンライスって長谷川さんはおっしゃってましたよね、
でも家で一人暮らしして作るのはチキンライスが多いんですけど、でもなんか小さい時とかはさっき言ったように、ウインナーを刻んで入ってたりとか、
ウインナー自体にもちょっと味があるから美味しいですよね。うちもでもチキンライスですね、中身は。
あ、そうなんですね、
チキンライスが多いですね。
じゃあ意外とみんな定番のものを食べてるんですかね。
そう、なんかお家のルールはやっぱりあるでしょうね、オムライスもやっぱりこうったお母さんが作るものから多分それを食べていくもんだから、ね、お家のものは。で、あれですよ、デミグラスとかのふわっとしたのを見た時に感動するわけですよ。これオムライスっつって、ね、
家で食べてるのと違うやんみたいな驚きがね。
そうですね、まあ、それがオムライスのルールとしては基本的にケチャップ派が多いっていう結論でいいですからね、グルラジではね。で、新しい発見としてコンソメで味付けするというのもありっていう、
ちょっと私これやってみます。
私もやってみます、
気になります、
はい、っていうのがありましたね。はい、じゃあ、オムライスの話はこの辺で。
グルラジクッキングのコーナーです。
はい、
はい、ということで、本日は、お野菜は島人参です。
島人参、は
い、見たことある方はね、あ、これ人参なんだっていうぐらいこう細長いんですよね、すごく。顔のサイズより長いんじゃないかなっていうぐらい。
島人参長いんだ、
結構長いですね。今日ちょっと実物が持ってこれなかったんですけど、結構長いです。今日ちなみにこう人参受け取ったらカバンから結構人参はみ出してて、その状態で揺れるで自宅まで 持ち帰ったりしましたね。
これがフランスパンならちょっとかっこいいですけどね。
島人
参、島人参っていうのが面白い、ね、
ちょっとあの緑の葉っぱ部分があのカバンからちょっとはみ出てるっていう、うん、感じで持ち帰ったんですけれども、いいね、さてさてさて、で本日島人参なんですけれども、はい、楠木さんが人参が苦手ということで、
あ、はいはい、すいません、
私本日は試食しながら喋りながらということで、はい、
うん、そうですね、
結構ねてんやわんやなあのクルラジクッキングと、
そうです、申し訳ございません
なっております。はい、ということでやっぱり島人参はですね、うん、カロテンが豊富に含まれております。やっぱり人参ですからね、うん、で島人参はですね油と一緒に調理をするとカロテンの吸収が良くなります。うん、なので油で炒めた方がということで、
あ、なるほど、
うん、まあ、だから島人参の人参しりしりとか油で炒めるから、
はい、
うん、カロテンがたくさん、ね、うん、含まれているんじゃないかなと、
はい、なるほど、体にいいということですね、
はい、うん、思います、はいはい、でですね、島人参、人参って結構皮むいてから調理するじゃないですか、
はいはい、
で実はこの島人参は、うん、皮のすぐ下にカロテンが一番含まれているので、皮を剥かないで、うん、しっかり洗ってから使った方がいいそうです。
なるほど、
うん、なので皮むいちゃうと大事なカロテンがさよならしちゃうので、
は
い、もうぜひね、しっかり洗った状態で、うんうん、調理するように、
これ大事な情報ですね、
はい、すごく大事だと思います、うん、はい、ぜひぜひやってみてください、
はい、
でですね、まあ、島人参って、うん、結構癖があるから苦手っていう方も多かったりするんですけれども、
あ、なるほど、
はい、実際味がどんなものなのかっていうのをちょっと食べ比べしようかなと思って、うんうん、 はいはい、人参しりしりの島人参版と、
はい、
普通の人参版を作ってきました、はい、こんなことしてたので私は遅刻仕掛けたんですけれども、
人参しりしりとはって話になってくるんですけど、うん、
ちょっとねツイキャス色が分かりにくいんですけど、うん、結構実物は、ね、
結構違うよ。
普通の人参は結構オレンジなんですけど、うん、島人参はもう黄色って感じです。
阪神カラーとしたら島人参です。
島人参の方ですね、
はい、島人参
ですねそうですね、はい、ということで、はい、じゃあまずは普通の人参しりしりから食べたいと思います。
人参しりしりってあるでしょうね、はい、人参をこうなんだろう、おろし金みたいなベーっとおろして、うん、それを油で炒め、卵とか一緒に炒めるのかな。
卵とツナ缶と、
あ、ツナ缶ね、はい、うん、
で炒めます、
うん、です作ったことがないので、
いや私も今回初めて作ったんですよ。
そうなんだ、うん、これあれですよ、沖縄のお弁当ではねこの一角に占めてるんですよ。
そう、
この
一角に絶対
一品に入ってるんですよ。
だから普通のお弁当の彩り のプチトマトの役割をしてるっていうぐらいね、
本当、うん、下せないです私は
で今食べた普通の、うん、人参しりしりはやっぱり人参の甘みが結構出てくるので、
あ、うん、甘みね、なるほど、
はい、美味しいですね、うんうん、
まあ、これがよくお弁当にも入ってるようなタイプですよね、う
ん、はい、で水を飲んで、
はいはい、じゃあ次がいよいよ島人参で作ったしりしりということで、はい、まあ、同じものですか、うんうん、卵とツナ缶、
はい、もう条件は一緒で作ってます。
なるほど、うん、どんな感じです。
こっちの方が若干苦味というか、うん、なんか独特の香りがしますね。
これ人参っぽくないってこと？
そう、人参っぽくないんですよ。
あ、う
ん、
なるほど。
ぜひね、人参嫌いな人に食べてもらいたいぐらい。
逆に人参っぽくない方が食べれる可能性はありますね、うん、人参嫌いな人としてはね、
うん、そうそうそうそう。で逆に人参が食べれる人は、うん、この島人参独特の香りが苦手っていう方もいらっしゃるんですよね。
なるほど、うん、食感とかは別に人参なんですか？変わんないの
はあまり。若干島人参の方が柔らかい感じはします。
そうなんだ。うん、なんか硬いのかなってイメージがあったけど、うんうんうんうん、そうでもないんですね。
うん、こっちの方が柔らかい感じがします。若干ですけどね。うんうん、はい。でまあ人参しりしりすごく調理時間短いので、私の場合今回2パターン作ってるから時間かかってるんですけど、やっぱりすりおろしてる分、うん、ちっちゃいじゃないですか、
はいはい、
うん、一個一個がなのですごく調理時間短いので、あ、
火がすぐ通るんですね。
そうなんです、そうなんです。だから多分お弁当の一角を占めてるんじゃないかなと。
じゃあやっぱり火が通ってちっちゃいパーツでやってるから、うん、油も結構絡むからあれですね、
うん、
カロテンの吸収はすごくやりやすい料理なんだ、うん、これは、はい、
あとほらツナ缶にも油が結構含まれてるの で、うんうん、それも途中から追加するので、うん、私はちょっと最初 の、 あのサラダ油を少なめにして、うん、
なるほど
調理をしました、うんうん、油あるからいいかなと思って、
その方がちょっとねヘルシーですよね、うん、サラダ油たくさん使うよりはね、そうなんですよ、
はい、
せっかくツナ缶があるんだからね、
はい、まあ、こんな大量の人参しりしりはちょっと置いておいて、うん、
はいはい、
今回ですね、うん、その島人参その独特の香りが苦手っていう方のためのレシピを、はい、ご紹介したいと思います。いい、ね、でその独特の香りをまあ、消すというか柔らかくするためには、うん、牛肉とか味噌で味付け、うん、牛肉と一緒に炒めて味噌で味付けをすると香りが消えるので、はい、すごく食べやすくなります。
なるほど、うん、
はい、なので今回はですね、はい、実際に作ってきたのが、はい、じゃじゃん、こちらになります。こんな感じですね、はい、
彩りもいいね、
うん、島人参と牛肉の味噌煮なんですけど、はい、インゲンを入れているので、うんうん、緑も入って結構鮮やかな、
これは煮物ってことですね。
煮物、うん、
炒め物、
うん、結構炒める感じです。もうささっと終わります、これも。
はい、そ
うなんだ、はい、うん、で材料はですね、インゲンと人参、牛肉ですね、うん、であと、調味料ですりごま、水、うん、砂糖、酒、味噌を入れております。
これは普通の、はい、味噌ですか、普通お味噌汁にする。
私はお家にあるのは
赤味噌とか
合わせ味噌なので、私は合わせ味噌で、はい、作っております。うん、うん、いろんな味噌でちょっと試して、うん、
でもじゃあお家に大体味噌ってあるからすぐできるね、
うん、はい、すぐできると思いますですね。まあ、インゲンはちょっと食べやすいサイズ 2,3 センチぐらいに切ってあげて、で島人参が結構切っていくと細長い分、はい、ちっちゃいんですよね、
うん、
なのでちょっとインゲンを普通のなんか人参サイズで切ると、うん、インゲンがすごい主張しちゃうので、うん、ちょっとインゲンも小さめに、はい、気持ち小さめに切るとバランスがよくなると思います。
見た目も大事ですからね、料理ね、
はい、そうなんですよね、はい、で、もうそのままインゲンと人参は切った後はもう炒めてしまって、
はい、
もう調味料も全部混ぜておいて、うんうん、で人参とインゲンの火が通ったらもうブワーッと調味料を入れて、
ほうほう、
はい、牛肉も入れて炒めるっていう感じです。で牛肉にも火が通ったらもうそれで完成です。
あ、
う
ん、なるほど。
なのであっという間に終わります、うん、
これも結構手軽料理ですね、
はい、なので牛肉はやっぱりちょっと煮込みすぎると硬くなっちゃうの で、
うん、そうですね、
火が通ったぐらいでも切っちゃって大丈夫です。
なるほど、はい、
で島人参結構火が通るの早いので、
うん、うん、
まあ、小さいっていうのもあるんですけど、はい、面積が、はい、こんな感じで今回作っております、
はい、
で私試食するので草木さん、はい、ちょっと人参トークしててください、
は
い、
人参ね、はい、なぜうちには人参が嫌いかというとうちのカレーには人参が入っていなかったんですね、
うん、
だからカレーに人参が入るって意味が分からなかったんですそんな家庭で育ってしまったので人参は大人になっても食べられない、
うん、
っていうことですが、さてどうでしょうか、島人参の、うん、匂いはさっきとどうなんですか、しりしりのバージョンと、
うん、香りが消えてますね、うん、
やっぱり味噌の味が、うん、味噌の味と香りが割と強いからかな、はい、
うん、味噌が多分勝ちますね。
じゃあ何ですか、今何になってるんですか、人参に近くなってるの、
うん、なんか
謎野菜、人参
でもないんです、
うん、なんか根菜って感じなんですね、
うん、根菜って感じです、うん、なので多分島人参の香りが苦手なお子さんとかはすごくお肉も入ってるので食べやすくなるんじゃないかなと思います。はい、
うんうんうん、これはじゃあ人参嫌いのお家でも試してみるといいかもしれないですね、う
ん、あとでもぜひ楠木さんにこのしりしりとこれ味噌煮をちょっと食べてもらいたいなと私は思っておるんですけれども
、うん、言葉を濁す私であった
、うん、断られておりますけれどもはい、というわけで今週は、島人参をご紹介しました。はい、というわけでそろそろエンディングのお時間です。
はい、
というかちょっとツイキャス読みましょうか。
はいはい、
半身人参でいいんじゃないのって聞いた。
半身人参いいね、
半身人参、新しいですね。
そういう、そう思うと食べたい気持ちにもならんでもない、
新しいグッズみたいな感じ、島人参置いておくっていう
半身人参
、はい、
売るか キャンプで
売りますか売ってあるかも、もう。
あ、そうかもしれない。
そうだろう。で、まさかの、ドサンコグルクンさんから、
ハイサイ、
ツイキャス初参加ということで、
もう、いらっしゃいませ。
ね、初ツイキャスありがとうございます。まさかのエンディングでいらっしゃるということで、ね、はい、これからもメッセージも、ね、ツイキャスもお待ちしておりますので。
お時間あればぜひ覗いてください。
はい、覗いてください。グルクンラジオは毎日新鮮安い、農連プラザ内にあるノーレンファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。さて次回のグルクンラジオ、略してグルラジは沖縄キャンプ情報をお送りします。
はい、いよいよです。
いよいよですよ。もうね、ぜひ楠木さんももう野球の話をして、はい、私はサッカーの話をするっていう感じでね、
はいはい、野球サッカーファン必ず聞いてください、
はい、しかし私がキャンプに行くのはこの放送後なんです。次の日なんですよ。
私がキャンプに行くのは放送の次の日なんですよ同じかって話
なので、ね、
逆にその次の週 ねもうキャンプの話するかもしれない、
またするかもしれないですけれども、はい、たくさんのメッセージお待ちしております。次回は2月1日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
楠木でした。
さよなら、
さよなら、
また来週。